So, wow, we are now in May.
もう5月ですね。I
don't really know the days anymore, but I can't believe we're in May now.
But I
hope we have been enjoying the series. We're in Ruth.And so I want to just finish off the first chapter today. And hopefully, God will speak through this. So let me read and I'll pray as we open today's service.
英語で読んで、そして祈ります。
So it'll be from verse 14 through 22, chapter 1 of Ruth.
ルキ記第一章14から22節までをお読みいたします。
And this is the word of the Lord.
これは
Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. And she said, See,Your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried.May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, Is this Naomi? She said to them, Do not call me Naomi.Call me Mama, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law, with her, returned from the country of Moab,And they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Let me pray. Father God, you're still in the midst of this crazy, chaotic situation, Lord. But still, we know that you are in control.
でもそれでも私たちはあなたが全てを御手に収められていることを知っています。
That somehow you have a purpose for all of this and for each and every one of our lives.
これら全てのこと、そして私たち一人ずつの人生にあなたは目的を持って導かれています。
May you speak to us what you want us to hear today.
どうぞ私たちが聞くべきことをどうぞ私たちに今日語ってください。
To learn from your words on how to live every day in the midst of this situation that we face today.
あなたの御言葉から私たちが今立ち向かっていること、状況の中にあって、どのようなことを学ぶしていけばいいかをどうぞ教えてください。
Strengthen our faith today in you, Jesus.
イエス様あなたにあって、私たちの信仰をどうぞ強めてください。
That we may not waver right to the left, but to face focusedly on you.
あなたにあって私たちが右左にそれることなくあなたに焦点を当てていきますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
So today we will look at verses 14 through 22.
今日は14から22節を見ていきます。
But just a little...Recap a little short summary of what we've been talking about. So, in our first session, we talked from verse 1 through 6 and how this was sort of the introduction to the whole story.
で、第1節から第6節はこの話の物語の導入部です。
And then from then on, it'll be kind of focused on this group of three women and the conversation that they're having.
で、その次にですね、3人の女性の方に焦点が行きまして、その3人が何を語っているかということが浮かび上がってきます。
Right. So it'll be about Naomi.And her two daughters-in-law, Ruth and Orpah. And it'll be about these three women because, right, all the males have died in the family.
この一家の全ての男性がすでに死に絶えていたので、女性三人がここに出てきているわけです。
And the reason why they left in the first place was becauseThere was a famine in the land.
まずここになぜ3人が残されているかというと、故郷の地にまず飢饉があったからです。
But we notice that there's a glimpse of hope, there's a ray of light in Bethlehem as God visited his people.
でもですね、そこにベツレヘムもまだ希望の光がちょっと見えるところがあるんですね、神様がどうなさったか。
Right? And there is bread.Again, in the house of bread, which is called Bethlehem.
Bethlehem, パンの家という意味を持つこの町に神様が帰り見られ、また食べ物があること、その知らせがもたらされたのでした。
And so today I want to focus again on these two sort of conversations.
今日はですね、ここに出てくる2種類の会話に焦点を当てていきたいと思います。
One about Ruth and one from Naomi.
一つはですね、ルツからの話、もう一つはナオミからどのようなことが語られているかということです。
So as we look at this section that I just read today,
今読んだところを見てみますと、
Right, what's interesting is that, so there's a little bit of commentary and speaking and speech. Commentary, speech, commentary.
で、状況説明と誰かの言葉、鍵括弧の言葉ですね。それからまたその状況説明と話が出てきて、また状況説明、要素の説明という繰り返しが出てきます。
Right? For example, verse 14 is sort of a commentary of last week's situation.
ですね、例えば14節ですね。ここで3人がどのようにしているかという状況説明が出てきます。
And then 15 is Naomi speaking.
で、15節はナオミがどう言ったかというその言葉そのものが出てきます。
Just real short. And verse 16 through 17 is Ruth. This very long passage of Ruth.
で、16節と17節はですね、ナオミがどう言ったかという非常にナオミの長い言葉が出てきます。
Sorry. It's okay. And then 18 is commentary.
で、18節がまた説明ですよね、状況の。
And then 19 is, again, like, it's a movement forward. They're now in Bethlehem, and the women now in the town are talking.
19節でこれ場面が移り変わるんですね。ベツレヘムに戻ろうとしている。そして町の女たちがどんなことを言っているかという話が出てきます。
And then Naomi speaks in verse 20-21.
で、20と21節でこのナオミがどういったかが書かれています。
And then it ends in verse 22 with commentary.
22ですね、一章の最後のところはですね、状況説明、場面説明で終わっています。
Okay, so I want to focus on these two speeches that Ruth and Naomi has.
で、今日はナオミが言ったこと、そしてルツが言ったこと、この二つのところに焦点を当てたいと思います。
Right, because like how we said last week, what a person says,describes a lot, you can see a lot about a person's character by what someone says.
というのは、ある人物の言葉、その話し方に焦点を当てれば、それがどういう性格の人なのか、どういう感じの人なのか、非常によくわかることがあるからです。
And so I want to start with Naomi.
Naomi で始めたいと思います。
Right? And we saw how Naomi, that word in Hebrew, means lovely or pleasant.
前回ですね、ナオミというこの名前自体がですね、愛らしいとか心地よい意味がヘブル語であると見ていきました。
Right? But in verse 20,
でですね、20節のところを見てください。
Right? Naomi returns to her hometown.
ナオミは故郷に帰り、
And the women are saying, oh, well, is that Naomi?
まあ、ナオミですかと女性たちを言ってるんですね、町の。
And then Naomi replies to the women.
で、ナオミの返事は、
Don't call me Naomi, but instead, call me Mara.
ナオミと呼ばないでください。マラと呼んでくださいと言っています。
Because Mara means bitter.
マラという意味は苦い苦しみという意味です。
Right? And she says in verse 20, because the Lord has dealt very bitterly with me. The Lord was bitter with me.
全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですとナオミは言います。
Right? So because I am now in a bitter situation,Don't call me Naomi. Don't call me lovely or pleasant.
私はこのひどい状況にあるのですから、もう私をナオミ愛らしい心よいなんて呼ばないでください。
Right? Instead, call me bitter.
私を苦子と呼んでください。
Right? Because we know that in this culture, names are very important.
当時の文化において名前というのは非常に重要な意味を持っていました。
Right? I think...You know, in our culture as well, maybe.
今の文化でもしかしたらそうかもしれません。
In America, in Western culture, maybe not so much. Maybe it just sounds nice or, you know, there's not maybe so much of hidden meaning.
でも、まあ、アルファベットの文化の通用文化の中では、音の響きぐらいでそんなに深い意味はないかもしれませんけれども。
But in Japanese culture, I think this is very true.
でもその名前が意味を持つっていうのは日本の文化においてはかなり言えると思います。
Right, because when we think of a name, there's actual kanji characters associated with the name, and there's meaning behind each kanji.
で、名前の音だけじゃなくて、それぞれねどんな漢字を選んだか、その漢字の持つ意味っていうのが大事だからです。
Right, and so maybe Japanese culture is very similar in some ways to Hebrew culture in this regard.
その、ある意味、こういう名前とか、こういうことについては、日本の文化っていうのは、世間の文化に、よく似たところがあると言えるかもしれません。
Right? A person's name describes a person's character, and it becomes a person's identity.
その、名前そのものがその人の性格を意味し、そしてその人のアイデンティティまで意味してくるからです。
And so, Naomi, at this point, she feels she's a changed person.Her identity has changed.
Naomi にとってはですね、この時点ではもう自分の人格、自分が人間そのものが変えられたようにさえ思えていたのです。
Right? And she goes on, and she goes on sort of like an attack on God.
そして Naomi はついに神様に不平を漏らす、どうしてなんですかとさえ言い始めたんです。
Right? In verse 21,I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi when the Lord has testified against me and the Almighty has brought calamity upon me?
21節のところに、私を満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか？主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。
Right? These are very strong words.
もうすごい強い言葉ですよね。
Right? It even seems so strong that it's offensive to someone who has faith in God to say such things.
神様への信仰を持っている者にとってはこんなことを言ったら言い過ぎでしょ、あんまりでしょと思う、ちょっと怒る人がいるぐらいひどい言葉ですよね。
Right? But we saw last week that Naomi, right, in verse 13, she said something very similar.
でも13節で前回、ナオミはそれとよく似たことを言っています。
Right, that the hand of the Lord is against me, that the Lord is attacking me.
13節でナオミは、主を見てが私に下ったのですと言いました。
And we saw how that is not a lack of faith,But instead shows a depth of faith.
その時に私たちきちんと抑えましたよね。これは彼女の信仰がなくなったからではなくて、彼女がそこまで深い信仰を持っているから、このような言い方をしたのだと。
And I want to focus on that a little more today.
今日はそのことにもうちょっと焦点を当ててみたいと思います。
Right? That, if you say this, right? If you say, God, why are you doing this? It assumes a certain character of God.
もし私たちがですね、神様どうしてこんなことをなさるんですかと言うならばですね、そう言ってる人の心の中には、神様はこういう方であるっていう心にも思い決めたものがあるはずなんですね。
Right? It assumes that God is not acting in line with what you believe God to be.
その心は、私は神様はこういう方だと思ってるのに、その神様がなぜ今こんなことをされてるんですが違うでしょっていう心があるはずなんですね。
Right? It assumes that God is the God of justice.
その心には、神様は正義の、ま、義の誠の神であるっていう、もう自分からの思い込み、信じている心があるからなんです。
Right? That with God there is a right and there is a wrong.
神様にとっては義であり正義であり間違っていることが神様にもはっきりあります。
Right, there is good and there is evil.
で、悪と善と悪もあります。
But and so the question becomes there's a very strong tension, right, between good and evil.
で、ここで善と悪についての非常に強い緊張関係が見られます。
Because we know that living in this life.Good things don't always happen to good people.
なぜなら私たちは知っています。このように生きている限りですね、良いことは必ずしも良い人に良いことは必ずしも起こるとは限らないと。
And it's not always the case that just bad things happen to bad people.
そしてまた同時に、悪いことが悪い人に起こるばかりではない。それだけじゃないということですね。
And so this question is a very fundamental question as humans.
で、この話は人間としての非常に根本的な疑問へとたどり着きます。
Right? It's a question that Job focuses on.
それは、ヨブが神様どうしてですかと持ち出したあの疑問です。
Right? Why do bad things happen to good people?
なぜ悪いことが良い人に起こるのか。
Right, it's right. We're totally okay if bad things happen to bad people.
悪い人が悪い人に会う、それは別に構わないんですよ。
Right, if we see people we don't like and bad things happen to them, we actually inside somewhere we're kind of happy, right? Well, we don't like to admit that, but we're kind of happy about that a little bit.
ちょっとあまり気持ち
And then we have to repent, but...
いいんだけど、なんかもうひどい人あんまりだなと思ってる人に、なんか悪いことが起こったら、やっぱりなとか思う気持ちが、実はどっかにある、まあ正直あるかもしれません。はい。
But then when bad things happen to good people, it's like, wait, there's something wrong with that, fundamentally.
でもですね、あんないい人にどうしてこんなことが起こるのと思ったら、なんでどうしてなんかおかしいって思ってしまうんですね。
Right, and this assumes that we believe in a God who is just, who has justice.
その心の底にはですね、私たちは神様はですね、必ず正義をもたらす方、正しいことをなさる方であるっていう、その私たちから信じているものがあるからおかしいって思うんですよね。
And what is Job about?
で、ヨブはどうしたでしょうか?
Job is about wrestling with this question.
ヨブはこの疑問と格闘しました。
Because he has lived a righteous life, and yet all these things are happening to him, right? His children have been taken away, his livestock has been taken away, everything, even his health is now deteriorating.
もう、ヨブはですね、正しい人であったってちゃんと聖書に書いてありますよね。なのに悪いことが次々起こるんですね。自分の、家族さえ、そして自分の財産でさえ、すべてのものが、家そのものが破壊されていくわけです。
And yet, at the end of this, the book of Job, at the end, What happens to Job's life?
でもですね、ヨブ記の一番最後のところにヨブには何が起こったでしょうか?
After struggling with this question, in the whole book, right, for many chapters, at the end, God says, look, it's not about why, but it's about finding me in the midst of this question.
ヨブ記は最初からもうなぜ神様ってヨブの苦悩のことが何章も何章も書かれていますよね。でも最後になって神様が直接ヨブに語りかけられるんです。いいですか?これはあなたがどうという話ではなくて、あなたが私をちゃんと見つけられるかという物語なのですよと。
Right? And at the end, when Job is finally okay with not answering why, but finding who, God blesses him even more than the beginning.
そして最後にですね、ヨブが分かりました。私は口を閉じますと言います。そして神様に、あなたが全能です。委ねたヨブに、神様すべてのことを愛にして祝福を与えられました。
And so in this situation, in these predicament that we have now, that we're facing now,
私たちが今直面しているいろんなひどい状況の中で、
As we wrestle with the question why,Why is this happening, God?
なぜこんなことが起こるんですかといういろんな疑問と格闘している最中にあって
I pray that we do take the time to wrestle with this question.
私は本当に真面目にこういう疑問と格闘することを祈ります。
But when we do, may we find the who?
私たちがそれに取り組み、真面目に考えていく中で、神様がどういう方であるかを見つけていくことができますように。
As we wrestle with the question, why is this happening, may we come face to face with the God who is in control.
私たちがなぜという心の疑問を正直にぶつけていって格闘するときに、私たちは本当に神と顔と顔を見合わせるかのように神様に出会っていけますように。
Because what happens to someone's faith as we go through that struggle?
ね、私たちはそのような、格闘の中にあって、誰かの見顔を見ることができたら、
Right, we realize Job's faith has been strengthened throughout that book.
その信仰の試しになったとき、ヨブ記において、ヨブの信仰が強められたように、
May we too, as we struggle with these questions, with these fundamentally human questions, may our faith too be strengthened.
私たちがこのような人間として根本的な問題と格闘し取り組んでいく中で、私たちの信仰が強められていきますように。
Because there are some things that can only be strengthened through trials.
なぜならば、試練を通り抜けてのみ強められることが世の中にもあるからです。
Right, as, I kind of shared from James last week.
Yeah, 先週ですね、聖書箇所として、ヤコブの手紙のところをちょっと分かち合ったと思いますが、
Right. And so let me read James chapter 1.
ヤコブの手紙の第一章を読んでみたいと思います。
Okay, it's towards the end of the Bible.
聖書の後ろの方ですよね、箇所としては。
Verses 2 to 4.
2から4節です。
This is what it says. I'll just read it in English.
英語だけで読みますね。
Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds.For you know that the testing of your faith produces steadfastness or endurance, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. This means that there are certain trials that we are going to face as Christians, no matter what.
私たちが何がどうであろうとですね、信仰の試練に遭うことが必ずあるということが書かれています。
And the whole world right now is undergoing a very, very tremendous trial.
そしてもう世界中が今大変な試練の中にあります。
What are we going to gain from this trial?
この試練を通して私たちは何を得るのでしょう?
right? I was simply just gonna, right, just go day by day, just watching the news, just being depressed.
毎日ニュースを見ていれば、いろんな情報を聞いては落ち込むことばかりです。
Or,
そうではない。
Will we get through this with our faith being strengthened?
それとも、私たちはこれを通り抜けることによって信仰が強められていくのでしょうか?
Right, there are only certain things that can happen as we Did you hear that? I think the connection was okay. So yeah, there are only certain things that can happen as we go through the fire.
私たちは火の中をくぐり抜けるときことによってのみ起こりうることがあるのです。
Right, certain metals, right, like gold or silver, they can only be refined.As they go through very high heat.
金や銀のような貴金属は強い火によって精錬されなくて、練られなければ精錬されません。
Right, but as they are refined, as those impurities are taken away, they become even more precious, more valuable.
精錬によって不純物が取り除けられていくことによって、もっと純粋な、もっと貴重な価値のあるものになっていきます。
So too, may our faith be strengthened, may our impurities be taken away through this trial that we're facing now.
ですから今この困難に立ち向かっているこの中を通して私たちの中の不純分が取り除かれ私たちの信仰がより強く純粋なものとなっていきますように。
And then, so let's turn to Ruth again.
もう一度ルツ記に戻りましょうね。
And until now, we've been focusing a lot on Naomi.
ここまでですね、ナオミの方にずっと焦点を当ててきました。
Right, it would seem as if this book should be titled Naomi, not Ruth.
なるべくこの章がルツ記じゃなくてナオミ記のようなくらい。
So let's look at Ruth.
で、ルツの方を見てみましょうね。
And see what it says about faith.
で、ルツは信仰について何を言っているかを見てみましょう。
Right. Ruthhas a very interesting perspective on this situation.
ルツはですね、この状況について非常に興味深い先の見通しを持っていました。
Naomi is, you know, she's already a God-believing person. She already knows God.
姑のナオミさんはもうすでに神を信じているですね、神の民でした。
Right, she has faith in God.
ナオミには神への信仰がありました。
But Ruth, remember, she's a Moabite.
でもルツはですね、モアブ人でしたよね。
Put it in our terms, she's not Christian.
だから私たちの場合で当てはめてみると、ルツさんはクリスチャンじゃないわけですね。
Right? She's not Christian, and yet her mother-in-law is Christian, a very devout Christian.
ルツはクリスチャンじゃないけれども、姑のナオミさんはすごく献身的なクリスチャンであると。
And somehow, living with her these 10 years, right, she's obviously watched her pray, maybe, talk to God. She knows, she's gotten a glimpse of who this God is through Naomi and while Elimelech was probably still alive.
ナオミさんと、ご主人のエリメレスと、ルツはずっと10年間一緒に暮らしていますから、ナオミさんがどのように祈り、そして彼女の信仰が生活にどのように現れているか、すべてをそれらを通して、ナオミは肌で実際に見て学んでいたと思うのです。
But it's not until this point in time when Ruth's now faith is being tested.
でも、この時に至って初めて、ナオミから送られてきたルツの信仰が試されているのです。
Right? The biggest point in this story is that she's a Moabite non-Christian woman.
で、ここで大事なところですね。ルツはモアブ人であり、例えて言えばクリスチャンじゃない女性だということです。
She has lost her husband.
夫を亡くして、
She has lost her father-in-law.
舅、つまり、義理の父も亡くしました。
In a male-oriented society, This is all her life savings gone.
え、男性中心のこの社会においてですね、家中の男性が死に絶えたということは、自分の安全網が全部なくなってるということです。
There is no social welfare left for her, no safety net, nothing.
ですね、社会保障のシステムもその通りないし、いわゆる同族部族の中の、安全保障の制度から女性だけの家族が落ちてしまうんです。
The realistic choice she would make is what her other sister-in-law did, is to go back to Moab.
で、あの、ルツができる現実的に考えたら唯一の方法っていうのは、弟嫁のしたように、自分の故郷へ帰って、自分の民族のとこへ戻るっていうことだったんです。
And yet, what she says in verse 16 at the end, she says,Your people, she's talking to Naomi, your people shall be my people and your God my God.
それなのに、ルツは16節の最後、終わりのところで、ナオミに、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと言います。
She is risking everything for God.
神様のためなら、すべてを危険にさらしてもいいと、
You remember Abraham's story?
How it started? Right,
you remember Abraham, right? He's known as the father of the faith, right? The father that started everything.
Abraham はですね、信仰の父と言われ、ここから全てが始まった、そのような人ですよね。
Right, God called him out of Ur, his hometown,
で、神様アブラムをその故郷の町から民族から呼び出しました。
And said, "Follow me, Abraham, to a land I will show you."
私に従ってあなたに示す土地に行きなさいと。
And Abraham followed God.
そしてアブラハムは神に従ったのです。
Right, and he is known as the father of the faith.
で、アブラハムとしてアブラハムは信仰の父として知られています。
But I want to make a point today that Naomi's faith may be even stronger than that of Abraham.
で、ここで一つ強調しておきたいのは、ここで示されているルツの信仰っていうのは、あの時のアブラハムの信仰よりも強かったかもしれないのです。
Why?
なぜでしょう?
Because Ruth is a Moabite woman.
なぜならルツはモアブ人の女でした。
Right, Abraham, remember, is a guy, right? In all matters, he is a guy in a male-oriented society.
Abraham はですね、男性ですよね、一族の中の、立派な、男性社会の中の立派な男性だったんですよね。
Okay, I'm not taking away anything from Abraham's faith now. Of course, it took a lot of faith, right, to leave his hometown, his family, to a land he'd never seen before.
もちろん、アブラハムの信仰に何も一つも、ケチをつけるつもりはないんですよ。まあ、アブラハムは神に見つかれる通り、故郷を捨てて、父の家を出て、示された土地へ行きました。
And yet, Naomi has lost her husband, friend-law.
ナオミは、夫を亡くして、つまりルツは自分の宗と、そして自分の夫も亡くしているわけです。デーブが消えてしまいました。
はい。Can you see me? Can you see me?
I can.
Okay. Okay. Sorry. I don't know why my internet is a little unstable today. I'm not sure why. But yeah. So, she is leaving her hometown as well and her family, Ruth.
彼女も自分の故郷と自分の家族から離れてここへ出てきてるわけですよね。
But she's a female in a male-dominated society.
でもこの男性中心の社会の中にあって女性というのはどういうことなんでしょう?
And so on top of Abraham, there is that added factor that Ruth's faith, that Abraham's faith didn't have.
だからですね、アブラハムのすべての信仰の上にですね、ルツの場合は女性であるということで、アブラハムは今なかった、また別の信仰が加えられていると思うのです。
And so, the faith that Ruth had, it shows a glimpse of hope that there is something good that's going to happen here in this story.
で、ここで、ルツの信仰の中にですね、これからこの物語には何かがいいことが起こるはずだという希望の一条の光が見えるのです。
Right, that somehow this God that is invisible right now, even in this story, he's just visible on the periphery, that somehow this God is going to kind of do something miraculous in this situation.
この目に見えない神、ここまででは神様が何をしてくださっているか全然わからないこの物語の中で神様は何かをしてくださるという期待を持たせてくれるところなんです。
And then I want to end with verse 22.
でその22節で私は終わりたいと思います。
There is a very key point in verse 22 and I hope you catch this.
22にとっても大事なことがあってそこを気がついていただきたいと思うのですが。
So let me just repeat it.So it says, so Naomi returned, and Ruth, right, it says the Moabite, her daughter-in-law, right, so it's kind of bringing attention again to the fact that she's not Israelite, who returned from the country of Moab, and they came to Bethlehem when? At the beginning of barley harvest.
22節にもですね、モアブの女ルツ、またモアブと皆さんに、読者に強調しているわけですね。そしていつ帰ったかというと、大麦の刈り植えの始まった頃と季節がちゃんと書かれています。
Right, it seems kind of out of place, right? In even when you're reading it in English, you're like kind of reading this story, and all of a sudden, it brings up at the beginning of barley harvest, like what? Why are you writing this? What's the, you know, right?
これね、英語で読んでもそうなんですけど、日本語でもですね、突然に大麦の刈り植えって、これ何の関係があるのって思うところですよね。
Right, it should bring up some lights, right? Like, something, you know, the author has written this for a specific reason. What is it?
で、わざと大麦の刈り入れとここに著者が書いたのはですね、ここで知らせたいことがあるから著者は書いてるわけです。
Right, and I want to suggest there's two points.
ここで二つのことをお示ししたいと思います。
Right, one point is very easy in that in verse 1 of chapter 1, right, there was a famine in the land.
一つ目の重要点は、このルツ記の一章一節のところに別列国には飢饉があったということです。
But now there's a harvest.
だけど、22節には帰りで、つまり収穫があるということが書かれています。
Right. This is a story not of depression, but of hope.
ですね。ここはですね、落ち込みで終わるのではなく、希望が示されている物語なのです。
Right. This is a story not of despair, but of light, of life.
ここは絶望の物語ではなく、この箇所から、希望と命に満ち溢れた箇所なのです。
But another thing I want to point out is what kind of harvest it is.
もう一つ、注目していただきたいのは、何の刈り入れ時期であったかということです。
It's the barley harvest.
大麦と書かれています。
Right? Now, I know, you know, I don't know anybody who harvests barley.
で、個人的にはですね、大麦を育てて刈り入れてる人たち何知らないんですけど。
I'm not even sure exactly what barley is actually.
で、大麦ってどんなものかっていうのを実際私知らないんですけど。
Right, I can kind of picture like grain, like wheat or something.
まあ、麦の格好みたいなのちょっとは思い描くことできますが、
But, you know, I have no idea when the harvest of barley is.
で、この大麦の刈り入れのことをどんな意味がいろいろ含まれているのかって私はわからないんです。
Right. I kind of know generally, you know, now, you know, we're entering summer. I think soon, you know, there'll be watermelon harvest.
例えば、もうすぐ夏になったらスイカが実るなとかそういうことはわかるんですけど。
Right. But I have no idea when barley is harvested.
だけど、おんぶっていつ実るんだろうってちょっとわからないんです。
The beginning of the barley harvest is usually in March or April.
で、おんぶの刈り入れの時っていうのはだいたい3月の初めとか、それから4月なんですね。
What other significant event happens in March or April?
で、3月とか4月に大事な他に重要なことってどんなことが起きるでしょう？
Easter.
Easter ですよね、復活祭。
Easter is actually the beginning of the barley harvest.
で、復活祭っていうのは実は大麦の刈り入れの始めの時にあるんです。
It's Passover.
で、それは月越しの渡りの後ですよね。
Right. Passover marks the beginning of the barley harvest.
で、月越しの渡りのあの日こそが、大麦の刈り入れ時の一番最初の日なのです。
And so at the end of chapter 1, in this story of despair, of the males dying out in this family, there is hope.
この第一章の終わりですね。一家の中から男性がすべて死に絶えてしまったというこの家族の絶望の中に希望があるという雰囲気が出てくるのです。
It ends on Easter.
ここの一章の終わりには復活祭のイースターのところで終わっているわけです。
It ends with the resurrection of Jesus.
この終わりはイエス様の復活が示される終わりです。
So this story may have started on Friday when Jesus is crucified.
だからこの話もしかしたらイエス様が十字架にかけられた金曜日のところで終わっているかもしれません。
And it may have gone through 10 years of Saturday of darkness.
そしてその10年間の外の地にいたの暗闇の時代、3日間が10年間になってその時代を通っているのかもしれません。
But now, it's Easter and there is hope for this family.
でもここに来て、イースター、復活祭、家族に新しい命の希望が出てくるのです。
And the rest of the story will unveil what this looks like, what this hope will look like.
そしてこの物語の続きが、ここに現れた希望がどういうものであるかということを明らかにしていきます。
But during this time, I want us to focus that there is an Easter.
でもこの時にですね、私たちは、復活祭があるということに焦点を当てていきたいと思います。
Right, there will be a resurrection in the future, and yet now too, there is a resurrection that already happened for us.
で、その先にはですね、復活があるということです。私たちが今いるこの状況の中においても、その先に復活があるということです。
Right, one day this virus will be contained. One day there will be a time when this lockdown will end.
このウイルスの問題はいつの日か終わる時が来るということです。
And yet now too, we don't have to wait until then to celebrate the resurrection of Jesus Christ.
そしてまた、イエス・キリストを祝うために、その時が来るまで待つ必要もないのです。
Right, he's already resurrected for us.
もうイエス様はすでに私たちのために蘇られているのですから。
To give us life in this darkness.
この暗闇の中にあって私たちに希望を与えるために。
To give us hope in this despair.
この絶望の中にあって私たちに希望を与えるために。
Each day may seem like weeks for us.
で、毎日が私たちが、その刈り入れの時が来たと思いますように。
And from March, it seems like a year since we've been in lockdown.
もう3月からですね、もう何年もこんなことしてるみたいな辛い日々が続いています。
It's hard to even imagine the last time we physically met each other.
前にこうやって本当に集まって会えた時いつだったかっていうのをいつだったかなと思うぐらい時間が経った気がします。
Yet one day we will one day again meet.
でもいつの日か必ずもう一度お互いに顔と顔合わせて会える日が来ます。
And yet hope, we don't have to wait for that day to find hope.
でもですね、また私たちが希望を見出すには、その日が来るまで待たなければいけないことはないのです。
we can find hope in our lives every day through the resurrection of Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストの復活にあって毎日希望を知っていることができるのです。
May that hope be for us every day this week.
今週その希望が毎日私たちにありますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前に祈ります。Amen.
All right. Let me pray.
祈ります。
Yeah, Father God.
天のお父様。
You are the hope and the life of this world.
あなたこそこの世の希望であり光です。
Because you were resurrected, we rest on that hope for our lives today.
あなたが蘇られたので、私たちは今日、あなたに希望と命のすべてを置きます。
These days seem like weeks for us.
もうこのような日々が何週も何週も続いているように思えます。
It feels like there's no end.
いつ終わるんだろうという気持ちにさえなります。
And yet hope is always there for us every day.
でもいつでも毎日希望が私たちにはあるのです。
May we never lose that hope.
私たちがその希望を決して失うことがないように。
May we cling to you, Jesus, like Ruth clung to Naomi.
ルツが決してあなたを離れませんとナオミに言ったように、私たちもイエス様に決して離れませんと言っていけますように。
Maybe there are questions we have every day.
毎日の生活の中にはいろんな疑問が起きるかもしれません。
May we be honest with ourselves and with you to struggle with those questions too.
その時、自分自身に正直になり、あなたにも正直になり、その疑問に心から、まあ、素直な心で向かってください。
And as we do so, may you strengthen our faith as well.
その素直な戦いの中に、あなたが私たちの信仰をより強めてくださいますように。
Knowing that it is you who is a sovereign God who is in control of every single detail.
あなたが主権を持つ全ての全能で神であり、全てを見ても収められていることを知っていますから。
And may we be okay with that.
何があってもそれで大丈夫と思いますように。
Be with us this week, Father God.
天のお父様、今週も私たちと共にいてください。
In Jesus' mighty name we pray.
イエス様の力強いお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.